どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきたいと思います。寒かったり、暖かかったり、また寒くなったり、もういい加減にしてほしいですね。暖かくなるならもうずっと春に向かって暖かくなってくれればいいのに。今日日曜日、かなりね、暖かめでした。土曜日、日曜日とね、日陰に入ったり、夕方になってくると結構寒かったりしましたけど、日向にいると暑いぐらいで、最初ね、昼から仕事だったんですけど、土曜日昼から仕事でセッティングをしていて、結構暑くてね、パーカー着た上から MA1 を着ているとかなり暑かったのですぐ脱いだんですよ。で、最初結構ね、肉体労働的に体を動かさなきゃいけなくて汗をかきまして、で、セッティングをしているうちにだんだん夕方になってきてですね、冷えてくるんですね。そうなると日陰にいて寒くなってきて、夕方5時ぐらいにセッティング全部終わって、翌日のためにね、翌日が早朝だったのでかなり寒かったですね、その頃にはね。まあでもパーカーと MA1 をもう一度着直せば大丈夫なぐらいの気温でした。もう寒くていられないってことはない。で、日曜日、今日も本当早朝から仕事をして昼ぐらいには終わったんですけど、まあ暖かかったですね。例年と比べたら暖かい。まあでも今日は去年かなりもっと暖かかったっていう話だったので、まあどうなんでしょうね。まあでも結構昼間は特に暖かかったと思いますけれどもね。まあでも週明けまた寒くなったりするらしい。いやだね。また雪が降るんじゃないかって言われてますね。火曜日、水曜日あたりね。いや、本当やめてほしいんですけど、来週末、週末にですね、東京の方行くんですよ、遠征で。スフィアという声優さんのグループ、アイドルグループを見に行くんですね。で、またいつものごとく何の交通手段も何の宿も取らずに自分の車走らせて行くんですけど、果たしてその雪とかが残ってたりとか、寒さがそのままだったりすると結構厳しいなと思ってるんですけど、もうなんとかしてほしいですね。なんとか春に向かってってほしい。もう2月も夏なんだから、と思っているんですけど、また寒の戻りが長く続いたりすると、果たしてね、本当に僕は東京まで行けるのかっていう話になってくるので、やめていただきたいんですけどね。交通手段とか、今更考えるのもしんどいしね。できれば、やめてほしいんですけど、そのチケットをね、やっと発券の日が来たんですよ。15日から発券だったのかな。お金をもう随分前に年末のうちに入金をしていて、で、抽選が終わって発券されるのが15日から。で、ローソンの方に行きまして、ローチケだったので。で、今日仕事終わり、昼頃に、車で乗り付けてですね、店内でなんかごちゃごちゃやるのが嫌だったから、車の中でローソンチケットのサイトだけ出して、QR コードが出るので、その QR コードでロッピーっていうあの端末ありますよね、ローソンに置いてある。あの端末にかざせば即チケットが発券できるという、まあ便利なシステムになってますね。昔、そういうのがあんまりなくて、番号とか一生懸命入れてたりですね、自分は誰々であるっていう証明の暗証番号を入れたりとか、電話番号を入れたりとか、めんどくさかったんですけど、今はマイページのとこから、QR コードさえ出せばピピーで行けちゃうんで楽だなと思って。で、車の中で、そのサイト自分のマイページから、そのチケットの、自分の保有しているチケットのサイトね、に飛ぼうとしたら飛べないんですよね。本当に飛べないの。で、混雑しています。混雑していますっつったってなってまたリロードする。混雑をしています。で、戻る。もう一度認証する。入る。混雑しています。多分ね、店の前で車で10分から20分ぐらいそれで格闘したんですけど、全然繋がらない。どういうことだろうと思っ って調べてみたら、それとほぼ同時間にドジャースの日本での開幕戦のチケットの争奪戦が始まっていたらしくて、ローチケとかチケットピアがもうその 1,2 時間全く繋がらない状況になっていたそうなんですよ。まあでもそうなるよねっていうことは僕でも理解ができる。なので他サーバーを用意するとかしてくれないですかね、あれ。真面目に。もうそういう時に逃げれるサーバーを置いといてくれて、いわゆるそのローソンチケットの全然関係ない人がね、そこに巻き込まれて一切ログインさえもできない状況に陥るのは、やっぱりね、ちょっとおかしいと思うんですよ。ドジャースのことを、大谷選手、佐々木朗希選手とかね、今永くんのカブスと対戦するんでしたっけ、今永くんにも恨みはございませんし、ドジャースも、メジャーリーグベースボールにも何の恨みもないですけど、嫌いになりそうでした。本当にいい加減にしてほしいですね。そんな人ばっかりじゃないんだから何の興味もないんだよこっちは。もうそんなチケットどうでもいいから俺のチケットを取らせてくれと。もう嫌ですよね、ああいうの。いい加減にしてほしいです。まあそれを取りたい人がね、5000人や1万人じゃないでしょう、きっと。もっとたくさんいるんでしょうし、だからこそそのチケット争奪戦でその時間でえいやでうまくいかないんでしょうけど、もう別にその時間にとかじゃなくて、ゆったりこの期間内に抽選でいいんじゃないの。いや、どうなったのか知らないですよ。チケット興味ないですから、そのチケットが抽選なのかそれともその早いもん勝ちなのか知りません。でもその時間にどうしてもたくさんのアクセスが来るようなシステムなんだとしたら、頭がおかしいとしか思えないですね。そんな、5000人や1万人じゃない、もう何十万人という人が、しかも見たい人、見たい人に頼まれた人、そしてそのチケットをどうしても転売したい人、もうたくさんの人たちが、そこに集中してアクセスしてくることは分かっていたわけですよね。分かっているチケットは、もう別サーバーに逃げることを最初から想定してほしいですよ。本当に迷惑だから。だって関係ないからね、僕らは。だから、その、ドジャースだけの特設サイトを作ればいいだけのことじゃないですか。いや、まあ、そのサーバーを作る、その改善を作るっていうのは、それは金もかかるし大変なことだろうけど、その分やっぱりお金が動くわけですから、それぐらいのことはしてもいいんじゃないかなと思いますけどね。まあ、もしそれが早い者勝ちなんだとしたら、いやー、そりゃ、ダメですよ。この期間内に余裕を持ってやってくださいねが正解じゃないかな。で、抽選して、当たり外れ。まあ僕のその、スフィアのライブも抽選でしたから、そんなにこの日に申し込まなくてもいいわけですよ。で、結果22日と23日、土日でライブがあるんですけど、日曜日の方は残念ながらチケットが取れず、その後プレリクっていうのもありましたけど、それでもチケットが取れずで、僕は22日だけスフィアのライブ行くんですけれども、結局、まあそこも争奪戦ですよね。小さい話ですけど。結局、そのスフィアの今回会場になる立川ステージガーデンですかね。何人入るのかよくわかりません。まあ、入って2000人ぐらいじゃないですかね。2000人のチケットに対して3000人とか4000人なのかもしれないです。今回の10万人とか何十万人の人がアクセスするわけじゃないですけど、アクセスをして、で、チケットが取れるようになって、皆さんいろんなタイミングでチケットを発見してこようとするわけですよね。で、あの状況だと多分サイトに繋がってもロッピーに繋がらないとか、そういうことがきっと起こりそうなので、それはね、やっぱり対策してもらわないと、世の中ドジャースのチケットを取りたい人だけがロッピーを使いたい、ローチケを使いたい、チケットピアを使いたいわけじゃないから、それ以外の人のサービスが 停滞しないような作戦は取らないと、もうそれこそその早いもん勝ちチケット、別に全然関係ない。ドジャースと何の関係もないところで抑えようとしている人たちもいるわけでしょ、結局ね。そういうのが全て台無しになるから、なんとかしてほしいですね、あれはね。で、結局もうどうしようもないので帰りまして、夕方に買い物行くついでに行きまして、その時は余裕で繋がりましたね。昼ぐらいまでなのかな、午後1ぐらいまでずっと繋がらない状況が続いていたけど、夕方になったら、まあ、死になったというか、まともに、普通に繋がるようになりまして、無事発見をすることはできましたけど、なんかもうちょっとやりようがあると思うので、考えていただきたいですね。別に本当にさっきも言いましたけど、ドジャースには恨みもないし、大谷君とか、他の日本人選手にも、もちろん外国人の選手にも、誰にも恨みはないけど、嫌いになりそうだから。まあ僕に嫌われたって、痛くも痒くもないでしょうけど、ローチケのことも含めて、なんかね、下世代なので、その辺はちょっとサービスをみんな使うもんだから、そのみんなのためにどうするかを考えていただきたいなと、そんな風に思った日曜日でございました。仕事はそんなにしんどくなかったけど、朝早かったから今眠いです。ということで、文句が多いかもしれない。大魔王のお風呂ラジオ、今週もここからスタートです。さあ、白浜アドベンチャーワールドのパンダのビッグダディである永明さんが中国でお亡くなりになったということで、いやーもう何十年いたんですかね、日本にね。永明というのが日本にやってきて、で最初の奥さんのメイメイ、梅と書くメイメイというのがやってきて、そのメイメイはもともとお子さんをお腹に宿した状態で日本に来たんですよね、確かね。で、その時に生まれたのがラウヒン。で、そのラウヒンちゃんが、メイメイが亡くなった後なのか、もうちょっと繁殖ができなくなった後なのか、次のビッグママになると。だから、エイメイさんの子供っていうのは、メイメイさんの子供と、ラウヒンさんの子供がいらっしゃるわけですね。だから今、白浜アドベンチャーワールドにいるパンダは、多分ほとんど永明さんの子供のはず。次は、全部が永明さんの子供だとすると血が濃くなっちゃうから、メスのパンダを新たに迎え入れるか、逆にオスのパンダを新たに迎え入れるかして、新しい繁殖を試みなければ、今の浜家と言われるね、ラウヒンから始まってみんな浜がついてるんですけど、名前はね、全然覚えてないです、ラウヒン以降。なんか、ユイヒンっていうのがいたな。双子の片方だったっけな。僕もね、いっぱい取材に行きましたね、初期の頃は特にね。はい、取材で仕事で行きました。結構な至近距離で、パンダを見させていただいたことも何度もあるわけですけど、でもねやっぱ可愛いんですけど、パンダってね、あの黒い模様がなんか垂れ目に見せてるから、なんとなくこう可愛らしいというか愛くるしい感じに見えてますけど、彼ら彼女たち目がね、マジですよね。よく見るとね、あの黒いのがないと考えた時に、目がもう野生味あふれる。もう熊ですからね。中身は熊なので、熊の目ですよね。 かなり怖い目をしているので、今度からパンダを見るときはぜひあの黒い模様がなかった場合を考えて目を見てください。なかなか真剣な目をしていらっしゃいますので、なんか笑ったようなちょっと愛くるしい感じの目ではないですから、こっちギロリと睨んでいますからね、気をつけていただきたいんですけど、そのビッグダディであるエイメイさんがですね、まあ人間に例えると100歳を超えているみたいなことをね、まあ言うじゃないですか。これ猫でも犬でも馬でもみんな結構そういう話をするんですけど、人間に例えるとって何ですかね。いや、まあ人間の寿命を例えば90歳なら90歳と規定した場合、パンダのまあ平均寿命が例えば10年なのか20年なのか。で、20年と90年を比べた場合に、人間だったら今年で20歳だとか40歳だとかいう計算法なんですよね、きっとね。うん。だから、猫はだいたい1年に4歳年を取り、人間に例えると。犬は何年年を取りみたいなことで計算するんですけど。まあ人間に例えると何歳って言った方がおじいちゃん度が増すというか、自分の意識の中でね。まあだからそういうふうに表現をするんですけど、人間に例えることに本当は何の意味もないんですよね。本当は何の意味もないんですよ。驚くことにね。あれは甲子園何個分とかと一緒で、東京ドーム何個分とか、高さが東京スカイツリーいくつ分であるとか、言いますけど、意味ないですよね。でっかいなって感じるだけですよね。だから猫でも犬でもパンダでも、人間で言うと100歳ぐらいって言われると、あ、結構なおじいさんなんですねって考えるだけですよ。そのための材料なんですけど、あんま関係なくないかなと思うんですよね。まあ、競馬の馬でもそうですけど、結構その、今の馬齢の数え方、昔とね、馬の年齢の数え方って変わっているので、今、生まれた時は0歳で、1年経つと1歳になるっていう、人間の今の万の数え方と同じ数え方だけど、年を明けると全員が1歳、全員が2歳になるっていうのが馬の数え方だと思うんですけど、間違ってたらごめんなさい。で、競走馬の場合ね、これね、競走馬の場合ですけど、だいたい2歳でデビューをするんですね。だからよく言われる2歳っていうのは人間で言うと15、6歳みたいなことを言われたりするんですけど、で、3歳、4歳、3歳、4歳ぐらいが脂が乗ってね、そういう時期であると。で、最終は、まあ、人気のある、その、将来が約束されている馬っていうのは結構4歳とか5歳で引退をしたりするんですけど、で、逆に何の将来もない、本当に一生もできなかったみたいな馬は、もっと早くに登録を抹消されたりするんですね。だから、そこそこ勝っていて、そこそこ戦績を残しているけれども、繁殖の未来がなかったりする馬っていうのは、結構長く走ったりするんですよ。で、それこそ7歳、8歳、9歳、10歳で走っていた馬もいるわけですね。で、10歳は人間に例えると、何十歳、もうそれこそ80歳だとか言うんですけど、まあ、いますけどね。80歳で、一日中、台車に回ってるおじいさんとか、一日中かどうかわかんないけど、すごい毎日のように台車に回ったりとか、毎日山登ってるおじいさんとか、いますから、そういう人に例えればいいのかもしれませんけど、でも人間に例えることにやっぱり意味がないんですよね。まるで普通に、ああ、10歳か、すごくよく走ってますね、でいいわけですよ。人間に例える必要がなくて。だから猫でも何でもそうですけど、今年10歳なんですよ、長生きの猫ですねっていうことでいいわけですよね。もっと早く亡くなる猫もたくさんいる、犬だってそうですけど、だからあんまり意味がないと。 100歳超えている、人間で100歳超えているのにまだ繁殖をしていて子供が生まれましたみたいな、よくわかんないですよね。だからその繁殖させるっていうのも、まあ、勝手に自然繁殖でほっといたらできる場合と、まあ、人工じゃなくても、そういうふうに促している場合と、いろいろじゃないですか。まあ、馬に至ってはね、もうどんどん繁殖させるっていうことになっていくから、まあ、それが経済動物というもんで、それこそ、ディープインパクト師匠なんかは、一回種付けをする。種付けをするだけですよ。種付け一回するだけで何千万というお金が動くわけですよね。もうなくなりましたけど。で、種付けした子供が受胎って言って、お腹に宿るとこまで行かなくても、結局まあ簡単に言うとね、セックスするだけで何千万なわけですよ。すごいですね。そんじょそこいらのホストでもね、そんな風にはならないので、もう本当にそれだけで、種付けだけでお金がドンと入るという経済の世界になってくるわけですけれども、それがもっとすごいバレエになって、パンダでも何でもそうだと思いますけど、すごい年になってもできる子もいるし、できない子もいるわけですよね。だから、まあまあ人間と一緒ですよ。何べんも言いますけど。80歳になっても子供を産む人はいるし、まあ若くても子供ができない人だっているわけですよね。作ろうとしてでもね。僕は作ろうともしてないので、繁殖に上がってませんから、未だに現役ですけど、ある意味ね。まあでも、僕の場合は実績もないし、競争もしてないんですけど、そうやって人間に例える、人間の年齢とこう、例えていくことに、やっぱ意味がないんだよなぁと。まあそれでもまあ、言っちゃうんでしょうけどね。それ分かりやすくなるからね。猫でも犬でもまあ特に知らない動物だと余計に。あんまり人が知らないような動物だと余計に人間だと、いくつぐらいになるんですと。寿命が一日の動物、虫とかでもいるわけですよね。まあでも、その間、例えばカゲロウとかセミとかでもそうですけど、土の中でたくさん、長らく生きているわけで、そっちが本当は僕らに見えないだけで、そっちが本当の人生なのかもしれないですけどね。なんか最後に出てきて泣いて繁殖をするとこしか見てないから、僕らはそこが彼らの花だと思ってるけど、そうじゃなくて地中にいる時が花なのかもしれないですからね。だから何でもかんでもやっぱり人間に当てはめて、長らく土の中でじっとしていてやっと外に出たと思ったら3日で死ぬんですみたいなことっていうのは、結局やっぱ当たらない、人間の基準で考えること自体がナンセンスなんだろうなと思ったりしますね。だからなんだという話はもう言わないでね。いや、ほんとね、今回英明さんがお亡くなりになったことで、改めてそういうことを感じましたね、考えましたね。まあ本当、でも日本であんだけ頑張ってくれて、中国のそのパンダ繁殖施設以外であんなに子供を産んだパンダは永明さんしかいないということなので、まあ安らかにお眠りになって、永明さんの子供たちが次の世代の浜家をつないでくれることを期待したいなと思います。まあプライベートで一回も行ったことないんでね、仕事では散々パンダ見てきましたけど、はい。また、プライベートでも、白浜アドベンチャーワールドまで足を伸ばして、見に行ってみたいな、という気はいたします。はい。ということで、この後は朗読のコーナーです。なんとか言うやつ。あ、そう。あれ、人の名前だったのかっていうところで止まってますね。謎解きは、今週、明かされます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。 俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ。面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ。大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実戦と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ。心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える。少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は八大残事、こう読むっぽいです。まあ、未だにその、アクセントとかよくわかんないですけどね。八大残人。どうも人の名前です。画家の方のお名前みたいですね。八大残人というセンテンス、お料理の木の中から続き読んでいきます。夜、家に帰った。山村の家の壁には、偶然二三日前に知人が携えて置いていった、明末新書の画僧、八大残人の水墨画がかかっている。梅花古今と箱台にある半切りほどな絵なのである。外は夜風が出て、山村の雨戸にはもう落葉の音がし始めている。絵に暮れた一日がまだ頭に興味を続けていて、私はまた貧しい我が家の床の間を第三会場みたいに見ていた。そして八大残人という精巧の変わっていた画僧の宝坦な墨の色を眺めているうちに、彼の生きていた中国大陸のその頃の世相までが、なぜかそれからそれへと想像に昇ってきてならなかった。それは無意識のうちに真に敗れた明末の世と、敗戦後の日本と、また八大残人の共体して、さまよい歩いた南昌の城一と、今日自分の歩いてきた上野の空き家や銀座に近い町などを頭のどこかで比較しながら、かつぼんやりと明人の古い絵を眺めていたせいであろう。八大残人の伝というものを私はよく知らないが、彼は明の王族で南昌城の大衆の子だったと、御将校か誰かの著書で見たことがある。彼が二十歳の頃、明朝は壊滅し、満州から起こった清軍が北京を落とし、さらに湖南湖北までを席巻した。もちろん彼は身をもって南昌を逃れ、山深く隠れて僧となった。そしてそれっきり24年も世を経っていたが、やがて清朝の世も定まり、清の平和が南昌にも見られてきた頃、彼は擦り切れた藁靴を履き、赤じみた布帽をかぶり、灰を翻して昔の王子として君臨していた城下を気の変な風来僧となって歩き回っていた。けれど彼は人に物乞いするようなことはなく、時に天に向かって一人笑い、時には地に伏して嗚咽したり、また突然降下して走り出したり、そうかと思うと落葉の丘に立って、その吉がいじみた頭で何を解雇するのか、日の沈み入るまで目前と瞑想したりしていた。だから誰も彼の全身を悟るものはなく、風来の競争とのみ見て哀れに思い、食を与えたり酒を飲ませた。彼はそれに対して立ちどころに絵を描き残して去った。そして楽観には八大残人と書くのだったが、それに筆跡があって八大の二字も三人の二字も二字ずつ書くを続けて一筆に書いてしまうので、ちょっと見ると泣きの笑いのというように読めた。同じような前身と運命をたどった画僧に、石頭という人があった。 石灯の絵もその時代の最も高い東洋画として、今日もその遺作は世界的に尊重されている。その石灯と八大山人とは、ずっと晩年になってからお互いに清々しい私分の交友を結び、共に余生をその芸術と共に全うした。石灯は市政へ出なかった。八大山人は人恋しさに急上司へ出た。しかし彼の風体はおそらく本当の狂人ではなかったに違いない。民が滅んで上司理人も皆新潮風の弁髪姿となった町では、なおその前身が知れたら生命の危険があったによるものであったらしい。今夜は停電がない。節電冷光で折々無事に電気のついている夜はありがたい。なんだか電気と共に夜を惜しんで起きていたい気がするほどである。八大山人の梅花古今図も、物言いたげにその勃起を今宵の灯火に新しく見せている。が、もし八大山人に風郷の言葉を吐かせたら何と言うだろう。私は今日の秋の一日を改めて感謝した。そしてそれは世界史にも例がないくらい幸運な敗戦国にしてあり得る異例に違いないことも痛感した。同時に八大山人の絵を単なる召喚の具として見ているには耐えなくなった。はい、ということでね。八大山人という、まあ、もともとは国の要人のお子さんだったのが、まあ、国を追われて、画僧となったけれども、結局、狂人のふりをしないと、殺されてしまうかもしれないと、いうことで、本当は狂人じゃなかったというお話ですね。それと、戦後であった日本と照らし合わせて、その頃に比べれば、負けたけれども、殺されるということがないような、この国の、敗戦の仕方というのは幸せだったということが言いたいですね。まあでも、ほんとね、その絵を楽しむような余裕がもう戦後すぐ、いつ頃描かれたものかわかりませんけど、その頃にはそういう余裕があったということですから、そういう意味では、幸せな国なのかもしれないですね。日本っていうのはね。はい。ということで、次回からはですね、次が、カモと鹿の頭、なのかな？急にまた、絵とかの話ではなくなりますが、カモと鹿の頭、どういう内容なのか、また来週お楽しみにください。ということで、大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまでです。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
はい、ということでエンディングですが、一通ね、まあ珍しい人からメールが来ました。一条ちゃんからですね。お風呂ラジオでメールいただくのは初めてじゃないですかね。 A、 まあ A 名の A だったんですけど、永遠の A ね、メールテーマに、掲げておりましたが、 A といえば白目向きながらアームロックをかけるおっさんをどう思いますか。私はナチュラルに3をつけて読んじゃう程度には好きですと、新日本プロレス永田裕二先生ですが、まあなんであれ白目なんですか。あんまりね、まあ当時プロレスを見てなかった、今もあんまり見てないんですけど、僕は1988年ぐらいからあんまプロレス見てないんですよ、正直言うと。まあ、すべてはギブアップまで待てないのせいなんですけど、ギブアップまで待てないのせいでプロレス離れを起こして以来、嫌いじゃないですよ、嫌いじゃないけど、途中新日本プロレスとか、まあいろんな団体を週刊プロレスだけで追っかけてた時期っていうのも長くあって、好きだけどあんま会場にも見に行った経験もないし、プロレス好きとは言えないと思うんですけど、まあその永田裕二さんのアームロックをかけてる時に白目向くっていうのがもう未だに意味がわかんないですね。 まあでも本当に一番多分新日がしんどかった時期にエースをやっていた人だろうと思うので、格闘技真っ盛りになった時に中心で動いていた人で、なんとかプロレスを上げるというか、まあ上げる、もっともっと昔みたいにっていうのを考える余裕さえなかったんじゃないかなと思うんですけど、当時はね。そんな永田さんですけど、今 YouTube がたまにおすすめで上がってきてますけど、試合とかやってないんですかね。もう引退されたんでしょうか。もうその辺もあんまよくわかってないんですけど、まあでも一時代を完全に支えた人で、でその後を支えた棚橋さんが社長になりね、引退をもう決めていますけど、柴田勝頼さんとの一戦もエキシビションみたいなもんでした。もう永田さんの話終わりました。すいません。もう見ましたけど、放送というか TVer で見させていただきましたけど。やっぱりなんか、猪木さんが作っていた、もうなんていうのかな、痺れるような試合。もうこんなの痛いに決まってると。まあいろいろありますよ。僕もテレビの仕事をしているので、いろんな話を聞きます。はい。この机には機材を置いてくれるなとかね。まあいろいろあるんですよね。あの、カメラとか音声とかでリングサイドにいたら、もうすぐレスラーがドンって来そうな時は肩叩いてくれたりとか、まあまあいろいろあるんですけど、みんなで作るエンターテインメントというのの中に、もう痺れるような、もうドキドキするような、なんだろう、見ているこっちも汗をかくような、そんな試合をやっぱり新日本プロレスには見させてほしいし、だからあの当時に猪木さんがね、とにかく格闘技やらそうとしたのも、そういうところが足りてないんじゃないのっていうことがたっきっと言いたかったんだろうなと思うので。まあでもそんな中でね、そういう白目向くパフォーマンスじゃないんでしょうけどね、なぜか白目を向いてしまうんだということらしいので、まあそういう永田さんがですね、まあ支えてきた新日本があるからこそ、結局今の流星があるんだと思うので、棚橋さんが久しぶりのレスラーの社長になるわけですから、新日本も。で、なんか、あれができたんですよね。コミッションができるんですよね。全日本、新日本、DDT とかを中心に、コミッションを作るんだと。プロレスという業界みたいなね、全体でのし上がっていこうじゃないかという部分ができるらしいんですけど。まあ、そんなのは何度も何度も、多分、行われてきたことなので、うまくいくかどうかはちょっとわかんないですけどね。プロレスといえば、グラン・ハマダさんというもう伝説のレスラーがお亡くなりになられまして、藤波辰爾さんのことをこう結構小さいみたいな表現をするじゃないですか。まあ、長州さんも、藤波さんも、そりゃあ当時2メートル何十のアンドレだったり、190何センチの猪木だったり、そういう人からすればちっちゃいとされるわけですけど、でもやっぱり180ぐらいはあるわけですよ。で、グランハマダさん僕よりちっちゃいんですよね。ウィキペディア見ると167センチ、僕168センチなので、僕よりもちっちゃい、僕よりも体重も小さいですね。その体で、ああいうその、たくさんのでっかい人たちがいる中で、ジュニアヘビーとか、ルチャリブレとか、言われながらも大きい人とも対戦してきた、本当の伝説の人だと思うんですよね。で、娘さん、そっち浜田さんの浜田彩子さんもプロレスラーで、やっぱり日本から来るメキシコに修行に来るレスラーの世話をしたりとか、いや、本当に今、ジュニア戦線と言われる道のくプロレスだったりとか、ドラゴンゲートだったりとか、大阪プロレスなんかもそうかもしれないですけど、 そういうちっちゃい人でも活躍ができるんだぞっていうのの礎を確実に作った人だと思うので、もう引退されて長かったんだと思いますけど、いや、 やっぱり、なかなかね、一般のプロレスほぼ知らない人からは馴染みのない名前だと思います。もうプロレスラーの名前で知ってるのは、猪木、馬場、藤波長州、まあバラエティによく出てくるから武藤敬司ぐらいまでしかみんな知らないじゃないですか、長野正弘とか。だけど、もっともっと語られるべき伝説の中にですね、押し込めてないで、再評価するべきレスラーだったと思うので、本当に、今まで本当ご苦労様でしたと。プロレス界を盛り立てていただいて、その小さい体でね、マリポーサ、サッポーなんて言いますけど、あれはメキシコの向こうのスペインの言葉で、蝶という、蝶のように舞うサッポーということでね、例えられたそうですけど。やっぱりね、一時代を確実に担っていた人だと思うので、本当に今までご苦労様でしたと、安らかにお眠りくださいと言いたいですね。はい、グラフ浜田さん、ありがとうございました。ご苦労様でした。はい、ということで、今週はこの辺で、あ、そう、一つありました。先週ね、確か、芸人さんの賭博の話というのをちょっとしたと思うんですけど、今日ね、日曜日、いつも僕らの時代っていうフジテレビの番組楽しみにしていて、先週の回の続きがあったはずなんですけど、なんかアナウンサーの回になってたんですよね。フジテレビのアナウンサー3人の回があって、TVerで普通に見たら、あれこれ前に確実に見たやつだなぁと、再放送だなぁ、なんでかなぁと思ったら、令和ロマンの高平くるまくんも、そのオンラインカジノに関与していたということで、事情を聴取されているということで、まあ、一旦とりあえず取り下げ、フジテレビとしては、一旦放送は控えるということになったみたいですね。でも、もっといっぱいいるんだろうな、正直。まあ、関与していたことは間違いないけど、グレーだと思ってましたということだったらしいんですけど、グレーはね、良くないですね。まあ、でもね、例えば世の中パチンコとかさ、まあ、賭け麻雀とかね。まあ、あんなのもう最初から黒だと思うんだけど、本来は。だけど、パチンコぐらいのもんの感覚でやっていたという意味だと思うんですよ。なんだかんだ言って世の中に認められてますよね、パチンコみたいなことじゃないかなと思うんですけどね。でも、今回は、まあ、見せしめと先週も言いましたけど、見せしめの部分もあって、今回はとりあえず、警鐘を鳴らす意味もあっての事情聴取だと思うので、まあ、連覇してね、F1 連覇して、もうこれからだと。まあ、大宅どころじゃないこれからなんですけど。まあ、テレビとかは、ともかく劇場とかで、頑張っていただくしかないのかな、しばらくは。復帰できるのかどうかもちょっとわからないですけど、しばらくは謹慎ということになるのかなと思っております。やっぱり、ハマっちゃダメですね。別にその、怪しいのいっぱいあるじゃないですか。別にギャンブルじゃなくても、歩いただけでポイントくれるとかも含めて、ちょっと怖いからね、僕何も手を出してないんですけど、TikTok で登録しただけでいくらかくれるとかね。怖くない？あれ。もう怖くて登録できないですよね。だって何か意味あるもんね。Wi-Fi 切った電話で初めて登録した人に何千円あげますって話でしょ。怖くないですか？僕は友達に頼まれて一回その TikTok のやつ入りかけたんですけど、入れなかったんですよね。多分、スマホ側でブロックされたんだと思います。どうやっても無理ですよね。っていうことは、怪しいとみんなが思っている状況ですから、目先のお金とか、目先のそのギャンブルとかに踊らされて、そうやって捕まったりとか、 まあ何かの情報を盗まれたりとか、そういうことの世の中ですから、気をつけすぎるってことはきっとないので、皆さんも気をつけていただきたいなと思います。今回はね、有名な方だったから見せしめ部分もあるかもしれないですけど、今後僕らもそうやってオンラインカジノとかで捕まっていく未来もあるかもしれないのでね、気をつけて生きていきましょう。はい、ということで今週はこの辺で、お相手は大魔王でございました。また来週お会いしましょう。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。